皆さんもご存知のように春来たり、冬来たりなば春遠からずという言葉がありますね。それから冬は必ず春になるという言葉もあるようでしてね、そこに保護司会の冊子に、書が送られてきたのを切って貼ってるんですけどね、冬は必ず春になるというね、春が来たならば、冬が来たならば春は近いということですね。ちょうど今この2月の冬の最終でありますが、皆さんも感じておられるようにだんだん日の出が早くなりましてね、私は毎朝ね2時に起きて、そして2時半に新先生たちを起こしてね、新先生たちが、ご本部にお礼参拝するのを見送らさせてもらってね、それから少しまた休んで、5時ぐらいに起きるようにしてるんです。で、さすがにね真冬の間はカーテンを開けませんでしたけど、最近ではもうカーテンを先に開けとかないとね、お日様が昇っていらっしゃるのにカーテンが閉まってましたら火が入ってこないのでね、少し早めにカーテンを開けるようにしてるんですね。それから街灯、その教会の壁面にあります照明ですけどね、これも今までは古記念が済んでもねしばらくつけてないと、皆さんがね暗い感じがしたと思うんでつけてたんですが、最近ではもう5年が済んだらすぐ消すようにしておるんですね。それぐらい変化してきました。着実に確かに冬から春に変わってきてるんですね。で、これは私はね人生の面でも一緒だなと思うんですね。今冬を迎えてるというかね、厳しい状態をね、過ごしていらっしゃる方はね、春がすぐそこだということだという思うんですね。難は見かけというのもそうですね。だから難は見かけという言葉を置き換えたら冬は春ですというのと一緒なんです。言葉の辺ではちょっと矛盾してますけどね、冬は春と違うんだという、これが普通のね考え方ですが、しかしそういう先人たちのねさまざまな人生の経験を生かしたそういう言葉というのはねやっぱり本物ですね。昨日ね夜中にね、テレビ見ておりましたよね。まあ、私はなぜ夜中にテレビ見るかというと、お薬を結構たくさん飲むと水をしっかりね、お薬飲むために水をコップ1杯ぐらい飲まなきゃいけないんですよね。それで夜中によくトイレに1時間半か2時間おきぐらいにトイレに行くんですよ。でその都度ちょっとテレビつけるんですね。そうするといろんな今まで見たことのなかったようなね、こんなに深夜にこんな番組やってんだっていう、まあ、テレビショッピングなんかも多いですけど、それはあまり見ないんですね。あまり買い物しませんからね、関係ないというか関心がないというか、まあ、時に見ますけどね。でその他の番組を見ますとね、いろいろ勉強になりますね。そうすると日本の職人さんのね紹介する番組なんか最近人気があるんですね。その日本の職人さんというのはもうすごいですね。もう今日本中にそんなに大勢残ってないというね、貴重な仕事をされている方がいらっしゃるね。そういう人たちはもうちゃんとね先人が積み上げてきた技術をね受け継いで、そしてそれを若い人たちに伝えようとしていますね。これが大事なんですよね。だから今お話しました冬来たりなば春遠からじという言葉だとかね、それから冬は春になるとか難は見かけとかいう、こういうこともね私たちが知ってるだけなんだけど若い方に伝えていかなきゃいけないと思うんですね。そうしないとそのせっかくの何百年何千年かかってきた素晴らしい文化がね、消えてしまうことなんですね。 で、あの今私たちが皆さんでご来ていただいているお道のご神事もそうでしてね、で私はね今回こういうあの、ね、自分自身が病気をしたりね入院をしたおかげでね、若い人にねそういうバトンタッチする機会をいただいたね。さっき申しましたように朝のお出ましね、私は今援助してますけど、その代わり新先生夫婦がね頑張ってくれてます。それで最近あの若い方がね、ここにいる山崎さんのところの娘さんたちとかね、若い方たちが結構ご本部にそうしてお参りをされる方が増えてきてるっていうね、これとてもありがたいことなんですね。ご本部にお参りしますと大祭やね、いろんな大きなお祭りに確かに大勢参拝されてますけど、よく見るとねやっぱり日本の全体と同じように、年配の方が圧倒的に多いんですね。で、日曜日なんかの祭典とかね、夏休みの行事なんかには子どもさんが大勢、まあ、集まっているんですけどね、全体の傾向からしたらやっぱりね若い方たちが少ないんですよね。まあ、これはねやっぱり非常に大きな問題なんです。ですから私はね、まあ私らの世代、団塊の世代といいましてね、いい意味でも悪い意味でも非常に人数が多いんですよ、ね、もうテレビや新聞に登場する人大体60代後半で、私らと女あまた一緒だねって家内とよく言うんですよ。あ多分この人お父さんと一緒よりか大抵67歳とかね、もうとにかく数が多いもんですから出てくるんですよ。パッとカメラ向けたら私らの世代がいるんですね。その代わり広野君とかの雄大君とかね、そういう子供たちが少ない。この町内でもね少ないですね、明らかに私らの子供の時からしたら子供が減ってきてますね。これは非常に大きな問題ですね。さっき言いましたように先人がずっと積み上げてきてくださった、大事に伝えてきてくださったそう素晴らしいものがね伝えられないということになってくるんですね。大変なのもったいないことです。それは皆さんは分かりやすいのは、例えば親が1億円財産残してね、子供が受け継ぐのは当たり前だというふうに思っているかも分かりませんが、そのお金と違う無形のものも素晴らしいものがいっぱいあるんですよね。そういう日本の伝統的な技術のね、刃物を作る人とかいろんな道具を作る人とかね、そういう人たち の様子を見てますとね、これ一朝一夕にできるもんじゃないな。昨日はね若い女性の方がねガラス の器をね作るのを 見たんですがね、世界で一番古いガラスの作り方っていうのがあるんだそうですね。それを継承している人が日本にいるんですね。ガラスって普通ぐっとこう吹いてふっと膨らまして器を作るでしょ。そういう作り方じゃなくて型にねガラスをずっと巻いていってね器を作るという、そういうすごい綺麗なんですよ。福島だったと思う。福島にねそういうガラス工芸をねやってる方がいるんですね。素晴らしいですね。私は初めて見ましたけど、普通のこのガラス製品と違ってね、だってどういうんですかね、デザインが凝ってるというんでしょうかね、緻密なというんでしょうかね、鮮やかでしたね。そういうものはその急にね一変消えてしまったらできないんですよね。それがだから何千年っていうね、世界で一番古いガラスの技術が未だに なぜかしらね、海外で発生したそのガラス作りが今日本の福島でちゃんとされてるんですね。すごいことだと思いますね。私たちのこの尊いご信心ね、今から156年前に教祖様が、ね、立教なさったこの道の信心ね、やっぱりそういう意味においてもね、しっかりただ自分がやっときゃいいんじゃなくて、しっかり次の世代に伝えるということをね大事にしなきゃいけないと思いますね。消えてしまったらこれなんか取り返しがつかないように思うんです、ね、お金というのはまたまたねなんとかなりますけど、この無形のものというのはもう消えてしまったらおしまいという感じがするんですね。私たちの心理もこう形がないものであります、ね、どうぞしっかりとこの私たちが 束をいただいて、しっかりとちゃんとね、次の世代に渡せるようにしていきたいなとこう願っていると。そういう意味においてもね、当教会は、私のハプニングということがきっかけになったんですけど、ハプニングも神様のお働きの一つ、そこを生かしてね、若い次の世代の人たちがしっかりとその先人が大事にしてきたものをちゃんと、ね、受け継いでいけるように願わせてもらいたいと。皆さんもどうぞそこを大切にしてね、ただ漫然と信じしてるんじゃなくて、次への、ね、次に伝えるということをね、意識しながら取り組んでほしいなというふうに思います。はい、今日